チャットラジオ月曜日、今日は私坂根美智子がお届けいたしております。さあそれでは早速ゲストの方をお迎えしたいと思います。日生高等学校校長先生でいらっしゃいます水島淳作先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんに
ちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、2月23日東日本大震災から8年、災害に備えるということで FM 舞鶴では防災座談会を行います。そしてそれの前後にいろいろとね、この来てくださる先生方がいろんなところでね、こう講演もなさるということで、いろいろと水島先生にお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、さあ防災についてということになると、やっぱりラジオをしているものとしてはものすごくこう真摯にこう前向きに取り組んでいかなければならない問題かと思うんですけども、はい、先生にとってこのラジオにこう期待するものとかっていうことって言ったらどういったことになりますでしょうか。
そうですね、一番最初にあの東日本大震災があった時に、あのずっとあの東北の各地で災害FM が立ち上がって、はい、そしてそこで、何でしょうか、こう救援物資のこととか避難所のこととかいうふうなことのアナウンスを、うん、あのずっとこう流されて、またあの避難所で何も、まあ、テレビもないわけですから、
はい、
そういう中でこうラジオから来る情報、あるいは地域のこう人々の声、安否情報なんかも含めて、まあ、そういったものがすごい大きな力になったというふうなことをお聞きして、ぜひ舞鶴にもこういったラジオというふうに私もすごく強く思ったという次第です。
はい、はい、まあ、FM 舞鶴立ち上げ前からずっとずっと先生にはお世話になっていて、ご協力もう監修というか、もう本当にね、お力添えをいただいていたんですけども、昨年 FM 舞鶴も防災サポーターという制度を取って、ね、防災災害があった時に何かこう情報を伝えてくださるご協力いただける方を、はい、募集いたしましたところ、たくさんの皆さんがね、はい、お越しいただいたということがあるんですが、はい、今回2月23日は防災座談会ということで、
でね、
はい、お話、石巻市立桜坂高校
の竹山さん、
はい、と、そして斉藤幸男先生にもお越しいただけることになりまして、
はい、
はい、斉藤幸男先生は元石巻西高校の校長先生で、現在は東北大学特任教授でもいらっしゃいます。
はい、
はい、このご関係というのはどういったことがあったんでしょうか。
そうですね、西高校であの毎年あの3月11日の前後にですね、忘れない 3.11 の集いというのをやっていまして、まあ、その、はい、まあ、講師に、3年前に来ていただいたわけですけども、
はい、
まあ、その前に、まあ、もう一つはもう毎年夏にあの東北にあの生徒会の生徒たちと一緒にスタディーツアーというのを
スタディーツアー
7年間ずっと続けてきまして、はい、その時にあの東北に行った時に斉藤先生に、まあ、ご案内をいただいて、まあ、あのいろんな意味で世話になったというので、はい、ぜひ舞鶴に来てお話を皆さんに聞いてほしいという思いで来ていただくということになっています。
はい、あの斉藤先生は本当にこの災害があった時にラジオの力、声の力というのはすごい大きなものがあったっていうようなこともおっしゃっていらっしゃいましたね。はい、
まあ、斉藤先生自身があのその石巻西高校の、まあ、教頭先生だった時にの地震が 3.1 の地震が起こりましてですね、
はい、
その時にあの高校があの今避難所になって、合わせて遺体安置所に なったわけですよね。そういう意味で、そして合わせてその在校生、まあ、9名の方と新たに入学される予定だった2名の方、11名の方が石巻西高校でも亡くなっておられて、
はい、まあ、
そういった意味で我がこととして、そしてもう一つは佐々木先生 の教え子があの先生、小学校の先生になっておられたんだけど、
はい、
あの石巻市立 の大川小学校の中で
よくテレビでも、
そこであの先生も一緒に 亡くなっているという、まあ、教え子も失っているという思いで、はい、すごいその防災というかそのこの 3.11 に先生自身も思いがあって、
はい、
で私たちが東北行った時には先生に大川小学校まで連れて行ってもらって、
はい、
先生のお話も聞きですね、そしてあの高校へも連れて行ってもらって、
はい、
ここでこんなことがあったんだよというお話も伺ってきています。
はい、でその、斉藤先生のお話を含むその座談会、防災座談会というのが2月23日土曜日朝9時半から11時まで、そして第2部が FM 舞鶴防災サポーター講座ということで11時から12時お昼まで行われる予定となっているんですけども、この中でも多分斉藤先生がこう体験されていたこと、
そうですね、
でその時に感じたこと、必要なこと、いろんなことを教えていただけるのではないかと思いますけども、
はい、
はい、で、今日持ってきてくださったこの群青という CD なんですけども、
はい、
この曲の中からのリクエストをいただいているんですが、この群青という CD はどういった CD なんでしょうか。
そうですね、
はい、
復興支援にもいろんな形があると思うんですけども、まあ、大阪音楽大学の本山先生の中を中心にあのハーモニー・フォー・ジャパンというあの復興記念のコーラスコンサートというのが毎年3月の2日にあるんですね、
はい、
うん、その中にいつも舞、まあ、鶴からも舞鶴中高生合同合唱団が出演をしていますけれども、
はい、
その時に東北から高校生が来て一緒にあの歌を歌って交流をし合うというとても素敵なイベントなんですけども、その中でその群青というのは福島県の南相馬市立小高中学校という中学校の音楽の先生がですね、
はい、
まあ、その当時の中学生の卒業に向かっての曲を作られたのが群青という曲なんですね、でそのセリフも、まあ、被災にあってみんなこうバラバラになっていく、そういったお互いの気持ちを声に出したり日常の様子をいろいろと拾ったのをその先生、音楽の先生が作詞されて、それが群青という曲になっていて、私たちもこの曲を、まあ、いつもこう忘れないというかこの曲を歌って、
はい、
まあ、忘れない3.11ということを考えている曲です。
はい、それではお聞きいただきましょう。さてこの CD にはこの地図の上の空はつながっているね、原発事故のため離れ離れになった仲間を思う気持ちを綴った感動の一曲があります。それではお聞きください、群青。さてお聞きいただいております群青という曲なんですけども、このハーモニーコンサートというのは今年も開かれる予定なんですよね。
そうですね、
はい、
今年も3月の2日の土曜日ですけども、
はい、
長岡教師 の、 文化会館かなで、
はい、
午後の5時からありまして、
はい、
また福島とか石巻、釜石なんかの高校生が来て、
はい、
一緒に合同 の、 合唱をするという、まあ、そういった催しになっています。
はい、ハーモニー4ジャパン2019、虹の架け橋、歌の架け橋として3月2日土曜日、そして3月3日日曜日にもハートフルコンサートが行われる予定となっています。場所は京都府長岡京記念文化会館、入場料は2日間投資券で1500円となっています。出演者もしくはホームページからお買い求めくださいね。皆さんの、ね、優しい気持ちがまたずっとずっと形に残っているっていうのは本当に素敵なことですよね。
そうですね。
ななこちゃったラジオ月曜日、今日はこれが私の生きる道をテーマにお届けいたしております。本日のゲスト、日生高等学校校長の水島淳作先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて2月23日土曜日に防災座談会、そして舞鶴防災サポーター講座が行われるというお話をいたしましたが、実はその前にも、このお二人の先生方からの講演というのがあるんですよね。
あの21日の日に来られるので、夕方に西舞鶴高校の方行っていただいて、はい、ボランティア部の生徒さんにお話を今聞いていただこうというふうになっています。そして本番は私の西舞鶴高校で、22日のお昼から斉藤先生と竹山さんのお話を、全校のみんなで聞こうというふうになっております。はい、そしてその後ラジオにも出ていただくんですよね。
そうなんです。実は私のもう一つの番組、ベイサイドライン京都の、金曜日の夜6時から夕方6時から行うんですけども、そちらの方にもお越しいただいてお話を伺う予定となっております。はい、さてこの斉藤先生、竹山光さん、お二人には先生何度も出会われたことがあるんですよね。そ
う
ですね、
斉藤先生とは5年ぐらい前にお出会いして、もう4回目ぐらいですかね。
はい、
3回大岡商会に連れて行ってもらっておりますので、はい、舞鶴にもぜひはい、それこそ私たちも命を削って時間を削って行ってもらっているので、そのお返しをぜひしようと斉藤先生は来てくださるんですよ。
ねえ、はい、やっぱり心のある方というか、もう本当にこう心を感じてもらえる人っていうのはそういうことなんですよ ね。
そうですね。
さてそのサタデーツアーというツアーで先生も何度もその東北の方にも行かれたということで、はい、竹山さんにも直接。
そうですね、
はい、
竹山さんは東松島市の大曲小学校の、
はい、
2011年は小学校4年生だったんですよね。
うん、
その竹山さんと、それから
そうなんですね。はい、
そして一緒にこのスタディーツアーで一緒にお出会いしたのが、その竹山さんとガンベ君っていうのを今言ってました。ガンベ君は小学校5年生だったんですね。
はい、
でもやっぱりその地震が起こった時、起こって津波があった時に、ガンベ君は小国地まで自分のなんか靴を取りに来た時に、目の前にこう学校へ逃げてこられた人がいて、そしてこう手を差し伸びようとした時に、はい、横からざーっとこう津波が来て、目の前で自分の目の前でこう人が亡くなっていったというのが、すごくこう自分に責任があるんじゃないかというね、そういった自責の念に駆られたというような話をしていただきましたし、
そんなことないんですけど ね。
竹山さんなんかも、
はい、
やっぱりこう仲間がというか、その日なんか放課後、下校になった時に一緒に残ろうっていうふうに言えば助かった命が助からなかったみたいなことがあって、それもまたこうずっと私に責任があるじゃないかみたいなことをね、彼女たちはやっぱりずっと抱えて行っていたし、ただ中学校行ってもその津波で被害っていうのはこう線を切ったように、 こちらはもう壊滅、こちらは何ともないっていう、そういう中から同じ教室にいてて話ができないというか、そういう中で苦しんできた彼らが、やっぱり自分たちが語らないと、あるいは自分たちが語ることで救われる命があるんだったら勇気を持って語ろうというふうにして、高校生の語り部活動を始めたんですね。
私の友達もね、テレビを見ているだけでももう震えが来て、もう怖くって、はい、もう美智子さんの声聞きたくって出ました、怖くってっていうぐらいだったので、で当事者となったら本当にもう怖かったんじゃないかなと思うんですが、ですね、さてこの毎日小学生新聞にこの竹山光さんのことを書かれた記事がありますので、ちょっとご紹介させていただきますね。この活動で竹山光さんは家族や友達がいて普通の日常があるということを大切にしてほしいという思いを込めて話しています。竹山さん自身、震災で親戚や学校の友達もなくし、もっとできることがあったのではないかと悔やみました。ありがとうの気持ちを伝えること、喧嘩をしたらごめんねを言うこと、挨拶すること、話を聞いた人にはこうしておけばよかったと後悔をしてほしくないから 竹山さんは一日一日を大切に生きてと伝えています。震災からもうすぐ7年、時間とともに震災が忘れられていくのではないかと心配をしています。震災を知らない子どもたちや被災地以外の人たちに当時のことを言葉だけで伝えるのはとても難しいと感じています。それでも竹山さんは諦めません。自分たちの言葉が聞いてくれる人に伝わって、何かあった時に、そういえばあの時あの子がこんなこと言ってくれたなと思い出して役立ててくれたら嬉しいと、というふうに、昨年の2018年の3月8日の毎日小学生新聞の記事なんですけども、竹山さんね、本当に気持ちがこう表せない、伝えられないっていうもどかしさもありながら、でもそうだとしても私だけは伝えていきたいっていう、そんな気持ちが ね、本当にひしひしと伝わってきたかなと思います。で、もう8年目を迎えるということで、二世高校では、ね、災害にあった時にその生きる術についてとか、震災の教訓と生徒の力ということで、この講演を企画されたということです
ね。そうですね、
はい。
まあ、斉藤先生がいつもおっしゃってるんですけども、うん、私たちは今災間を生きるというふうにおっしゃるんですね。災害の際と間ですね、
はい、
それは災害があって終わりじゃなくて、また次災害が起こる、その間をまさに生きているんだというふうな、そういった認識でいつもこう構えていかなきゃいけないんだよということを斉藤先生が教えてくださってるんですよ。
いつ起こるかわからないとか、そういうんじゃないんですよね。次絶対災害が起こる、 それまでの間をどう生きるかと、ね、いうことですよね。
ですから斉藤先生はだから、生かされて生きるという本をこの度出されましてね、
はい、
そういった意味でやっぱり我々がこう生かされているこの命を、まあ、どう使うかというかね、
うんうん、
そういう意味で、まあ、これが私の生きる道っていうか、使命ミッションなんですけどね、そういう意味で斉藤先生もこの生かされて生きている私たちに命の大切さをこう全国を回ってメッセージを伝えられていますし、
うん、
私たちもそういったことを受けてですね、こう被災地とつながってきて、私たちのありようというか生き方をまあ考えていける機会になればなというふうに考えています。
はい、さあ、それでは、水島先生からのリクエスト曲、花は咲く、この曲をお届けしたいと思います。この曲も復興支援のために作られた曲ですよね。
はい、
はい、それでは花は咲くプロジェクトで花は咲く。さて、この花は咲くという曲は本当にたくさんの人たちが参加されて、ね、有名な方たちもたくさんですけども、でもやっぱりこうした草の根的な運動というのが必要なんでしょうね。
そうですね、また特別に何かするということではなくって、改めて何でしょうか、こう我々の日常というか当たり前というか、そういったものをこうどう大事にしていくのか、まあ、そういったことも含めて、うん、こうメッセージではないかなというふうに思っていますね。
はい、当たり前というのがどんなに大切で、どんなに幸せなのかというようなことですね。
そうですね。
七子ちゃったラジオ月曜日、今日は二世高等学校校長の水島淳作先生にお越しいただいております。さて、東日本大震災から8年ということで、災害に備えるという意味を込めて防災座談会、そして、講演が行われるということでお越しいただいております。
まあ、防災座談会では竹山さんが向こうの高校生として、今高校3年なんですけども、
はい、
いろんな語り部の活動を通して、こうそしてこのそのことを活かせるように大学に進んでいくわけですけども、
うん、
まあ、同世代の高校生、まあ、どんだけの生徒が来てくれるか分かりませんけども、同じ世代の高校生と一緒にこう 座談会でいろんな話をこう交えたり、あるいは大人の一緒に聞いていただく大人の人と一緒にこういろんな話ができて、私たちにとってこう、まあ、災害に備えるっていうのがどういうことなんだろうっていうようなことをみんなで考え合える機会になるといいなというふうに思っています。
そうですね、最近の災害について思うことで、ここは大丈夫と思ってた、まさか、
そうですね、
もう80を超えた方々がもう生まれてから一回もこんなことなったことがない、という言葉を聞くにつけ、どこで起こるかわからないということをね、もっともっとこう自分自身に置き換えるっていう必要もありますよね。
そしてそのまあ災害だけでなくって、あの群青の中のセリフにもあるんですけど、
はい、
まあ、さようならって別れたけれど、うん、明日また会えるかなっていうのはみんな持ってるんですよね、うん、
はい、
そういう意味で、あの本当に今当たり前に、あの家族がそこに目の前にいるということもまた当たり前なんだというか奇跡なんだという、まあ、そういったことで一日一日を大切に生きていきたいですよね。
本当ですね。2月23日土曜日朝9時半から、防災座談会、そして FM 舞鶴防災サポーター講座11時からとなっています。こちらの方は当日でご参加でも OK ですし、また申し込みもお待ちいたしておりますし、なんといっても参加費無料ですのでね、
はい、
一人でも多くの皆さんお越しいただきたいと思います。またその前日の夕方6時からはベイサイドライン京都で斉藤先生、そして竹山さんにもお越しいただいてお話を伺う予定にしておりますので、はい、お聞きいただきたいと思います。さて、そしてその前には21日お越しいただいてすぐから、舞鶴あの西高の方で、ボランティア部の皆さんのためにご講演、そして22日金曜日は1時20分から西西高校講堂でご講演をいただく予定になっておりますので、はい、なんか私は大丈夫とかそういうふうなことをまず思わないということが一番のことかもしれないです ね、
そ, ですね、そしてまたなんか、ね、自分が何かできることはないかということを、ね、はい、いつも考えていたいですよ ね、
そうですね。さて、この番組、これが私の生きる道というのを伺っているんですが、
そうですね、
はい、
まあ、この震災のことも含めてですけども、やっぱりこう人と人とのこうつながりっていうか、人の絆をまあ大事にしたいし、あのいろんなところで頑張ってる人たちのこうエネルギーをこう分かち合いたいというか、まあ、そんなふうなことをあの今自分でも思っているんですよね、
はい。
でまあ、せっかくまあ高校にいるんで、まあ、唯一 の、 あの私立の学校ですので、まあ、この街を担う人材を育てていきたいというふうに、ね、考えている今日この頃です。
はい、素敵な学生さん、たくさんね、あの番組にもお越しいただいてますし、はい、さあそれでは最後に、この番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、日常の大切さですね。本当にあの一日一日が、あの今日明日があるかわからないっていう、まあ、そんな風な中に私たちは今生きていますから、まあ、そういう意味で、まあ当たり前の幸せということであったり、また何か人が困っている人がいたら、何かやっぱり自分たちにできることはないかなっていうことを、まあ、そんなことを考えていけるような、あこうなんか学校で子どもたちにそういったことも伝えていきたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。本日は西西高校校長の水島淳作先生にお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。